書1章を開いてください。で今日はですね、1章の後半部分になります。19節から51節まで学んでみたいと思います。でここでのテーマはイエスの証人です。イエスの証人です。ヨハネの証言があり、そして次に弟子たちが私はキリストに会ったという証言をしています。前回私たちはヨハネの福音書全体の特徴とまたこの一章の最初のところを学んだんですけれども、ヨハネの書き方ってとっても分かりやすいんですね。これらのことを書いたのはこのためであるっていうふうにはっきりと目的を書いてるんですね。でこの福音書ではこの20章の31節にこう書いてあります。これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためであるんですね。はっきりしてますね。信じるためなんですね。イエスを神の子キリストとして信じ、そして信じることによって命を得るためだっていうふうに言ってるんですが、でそのためにヨハネはこの福音書を書いてるわけなんです。そして、この前学んだ1章の前半部分ではなんでイエスという方が信じるに値する方なのか、ね、他のものを信じてもいいじゃないですか、ね、自分を信じてもいいし金を信じてもいいし、またはブッダを信じてもいいじゃないですか、なんでイエスなのかということになるわけですが、その理由が書かれていたわけなんです。基本的に3つあったんですけども、イエスが神であるからということですね、こう宗教家でもなく預言者でもなく神ご自身だということで、2番目に光ですね。今光が灯されましたが、暗闇にいる私たちに光が与えられました。そして3番目に、神の一人子であるということですね。神は交わりの神で、ただ一人でこうおられるんじゃなくてですね、こう神の中に、こう父と子という関係があるということを話させていただきました。でこのようにヨハネはもう最初から、イエスはそのような方なんだっていうふうに主張したわけなんですけれども、まあこれをですねクリスチャンじゃない人たちが読んだら、まあそれはわかるけれども、でも証拠がなきゃねっていうことになるわけです。そこでこれからその証拠というのをヨハネが記していくわけなんですね。証言っていう言葉になっていますが、その証人っていうことですか、まあ、私たちも法廷の中で使う言葉ですよね。実際にその事件を見た人たちによってその事実というのが本当に事実であった、真実であったということを明らかにしていくわけですね。でそれでこの19節からこの11節までがそのようなことについて述べられているわけです。ヨハネの証言はこうである。19節のこれ前半部分ですね、書いてます。でこれバプテスマのヨハネですね。あの使徒ヨハネではありません。ユダヤ人たちが祭司とレビ人をエルサレムからヨハネのもとに使わして、あなたはどなたですかと尋ねさせた。あの日本語って訳し方っていろいろあるって面白いんですけれども、敬語っていうのとあとそうじゃないのがあって、英語ですと Who are you? って言ってですね、お前は誰かっていうふうに訳すこともできるわけで、でまあ、ギリシャ語もそうなんですけれども、まあ、私は多分お前は誰なのかっていうふうに訳した方がいいんじゃないかなと思うんですね。かなり権威的なこの問いかけをしている、権威についての問いかけをしているわけなんです。ここで書かれているのがエルサレムから来たって言われている。つまり国家的な権威、宗教的な権威を持っている人たちがこの祭司とレビ人を使わしてヨハネのところに連れてきている、ヨハネにこの問いをしているわけなんですね。ヨハネがなぜそのような注意を引き寄せたかというと、ものすごく人気のある預言者、人気のあるって言ったら語弊がありますね、ものすごく人の心を動かした預言者だったわけなんです。これイスラエル全体を動かした預言者です。これはすごいことですよね。例えば日本国民全員が心を動かされるって考えたら、どれほど力強い説教家なのかって思いますが、そのような存在だったんですね。ユダヤ全土から人々が来たっていうのが書かれてるわけです。でな、そしてもしかしたらこの方が約束のキリストではないかっていうふうに思ったわけなんですね、人々が。それで本当にそうなのかどうかということを彼らが知るために、このユダヤ人たちが知る、エルサレムにいる宗教指導者たちが知るために、この人たちを使わしているわけなんです。で次見てください。この二人、このレビ人と祭司が聞く前にもうヨハネの方から答えています。彼は告白していなまず、私はキリストではありませんと言明した。 ですね、この告白して否まず言明したというふうに強調されています。はっきりとそうではないということを言ったんですね。曖昧にですね、私は実はダラダラダラダラじゃなくてですね、もうはっきりとそうじゃないって言ったんですね。また彼らは聞いた。では一体何ですか？あなたはエリアですか？彼は言った。そうではありません。エリア、旧約における代表的な預言者ですが、後に来られるキリストの先駆者でもあります。聖書の一番最後に出てくるのがこのエリアなんですね。ちょっとマラキ書見てみましょうか。一番最後です。旧約聖書の一番最後です。マラキ書見てください。新約聖書のその前のページですね。1439ページですね、新改訳ですと。で、最後のところ4章の5節を見るとこう書かれているんですね。見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に遣わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を滅ぼさないためだ。ってこう終わってるんですよ。ですからおのずとユダヤ人はエリアが来ることを待ち望みますよね。エリアを見たら、あ、キリストが来られるんだってことが分かるわけなんです。ですからこの、ここにヨハネのところに来た人たちは、キリストでなかったらじゃああなたはエリアですかっていうふうに聞いたわけなんです。してヨハネはちゃうよと、違い、そうではありませんっていうふうに答えたわけなんですね。で、次見てください。またヨハネの福音書に戻ってくださいね。あなたはあの預言者ですか？彼は答えた。違います。で、このあの預言者っていうのは何の預言者か分かりますか？これですね、重要な人物なんです。預言者の中でもこうものすごい高い地位に置かれている人物っていうのは、モーセがこのことを話したんですね。申命記の18章の15節にこう書かれているんですけれども、聞いてください。あなたの神主はあなたのうちから、あなたの同胞の中から私のような一人の預言者をあなたのために起こされる。彼に聞き従わなければならない。だから大預言者中の大預言者って言ってもいいかもしれません。モーセのような一人の預言者とあります。で、この人なんですかっていうふうに聞いたんですけども、ヨハネはまたそれを否定しています。そしてこのヨハネの否定している言葉に注意してほしいんですが、最初は私はキリストではありませんと言ったんです。で、その次にそうではありません、で、その次に違いますって言ってます。言葉数が減っているんですね。英語ですと I am not Christ で、次が No I'm not、 最後に No つってですね、減っているんです。どういうことかっていうと、分かりますか？これヨハネはですね、キリストのことを語りたかったんですよ。自分のことを語りたくなかったんですよ。だからその来てる人たちは、あなたは誰ですか、あなたは誰ですかって聞いてるんだけど、いや、そうじゃないよ、違うってこうキリストをこう話そうとしてる感じなんですね。分かりますか？彼は自分のことを話そうとしたのではなくて、キリストの証言をしたかったんですね。ですから後で、この自分のヨハネの弟子たちがイエスの方に行こうとするときですね、引き止めることもしなかったんですね。そして後で私3章に出てきますけれども、あの方は栄えて、そして私は衰えなければならないって言ってるわけなんですね。自分ではなくてキリストを証しするために来たわけなんです。で、これが証しなんですね。で、私たちが使っている証しという言葉とダブらせてください。重ね合わせてみてください。私たちが証しをするっていうことを話すとですね、体験談というふうになってしまいがちなんですね。この過去に自分が一体どういうことをしたかっていうことが中心になっていて、キリストが何をしてくださってるか、キリストが何をしておられるのかとかですね、そういうことがこうなおざりにされていく傾向があるわけなんですね。またあるいはですね、ちゃんと話しているんだけれども聞いている人が、わあ、この人昔ヤクザだったんだっつってですね、キリストを見るのではなくてその人自身を見ていくっていう傾向があるわけですね。だからここでヨハネはキリストを述べ伝えていたんだけれども、ここに来ているユダヤ人たちはそうではなくて、ヨハネは誰なのかっていうふうに注目していったわけなんです。で、このようにですね、自分ではなくて、キリストではなくて自分にこう焦点がいってしまうっていうのがこの証の中に出てくる傾向なんですけども、証をするというのは このヨハネのように自分に注意を寄せるのではなくて、キリストに焦点を合わせて話していくということであります。で、次見てください。そこで彼らは言った。あなたは誰ですか？私を使わした人々に返事をしたいのですが、あなたは自分を何だと言われるのですか？これを、なんですか、まあ、会社から派遣されるようなもんでして、自分のやらなきゃいけないことをちゃんと果たさなかったら怒られるわけですから、今こうやってちょっと早く答えくださいよというふうに頼んでいるわけですね。で、彼は言った。私は預言者イザヤが言ったように、主の道をまっすぐにせよと荒野で叫んでいる者の声です。主の道をまっすぐにせよと荒野で叫んでいる者の声って言ってますけれども、主をまっすぐにするというのは、当時ですね、王様がある地方を通っていくときに、前もってその王様が通られる道に来る人たちが来る人がいるんです、まあ、先駆者っていうか。で、何をするかっていうと、その道っていうのはまあ、コンクリートじゃないわけですよね、昔ですから。ですから石もあれば雑草もあるかもしれない、そしてへっこんだ、こうね、こうへっこんだところもあるかもしれない。そしたら王様が通るときにこれが大変になるわけですよね。ですからその道をまっすぐにするために前もって行った人がいるんです。ですからそのへこんだところを埋めてですね、でこう出っ張っているところを削り取ってまっすぐにしてたということです。で、この主を道をまっすぐにせよというのはそういうことなんですけれども、ヨハネはキリスト、イスラエルの王であるキリストが来られる前にですね、人々の心をまっすぐにする預言者だったわけなんですね。そして私たちが罪あるのを悔い改めて、そしてバプテスマを受けてですね、神に立ち返るようにする役目を果たしていたわけなんです。で、ちょっと難しいんですが、ここにも気づいてください。叫んでいる者の声ですっていうのがあります。声だって書いてあるんです。叫ぶ言葉ではなくて叫ぶ声になってるんですね。で、声っていうのは聞くものですよね。けれどもヨハネの福音書は言葉っていうのは見るものなんだっていうことが書いてあるんです。一章の14節を見るとですね、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、見たんです、聞いたんじゃないんです。どういうことかと言います。そしてこのヨハネの福音書、今から読んでいくところにも出てくるんですが、見るという言葉がもう数限りなく出てくるんです。もうこれキーワードになってるんですけれども、簡単に言うと、俗的な言い方をすると百聞一見にしかずですよね。わかりますか？他の人が神のことを話しているのを聞いているんだけれども、その聞いているものから自分は神を見なければいけないんですよね。他の人が神を聞いている、話しているのを聞くだけではなくて、自分自身が神に出会わなければいけないということです。わかりますか？イエス様が弟子たちにこう話されました。私が彼らに例えで話すのは、彼らは見ているが見ず、聞いてはいるが聞かず、また悟ることもしないからです。しかしあなた方の目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いです。預言者が語りました。旧約聖書全体を通して語っているんです。で、キリストについて語っていたんですけれども、その方がどの方かということをですね、すごく期待しながらですね、思いを巡らしながら書いたんですけども、会うことはできなかったんです。でも弟子たちが周りにいます。ほら見な、今あなた見てるだろう、幸いであるってこういうふうに言ったわけですね。見るということがこのヨハネの福音書の中で強調されていてですね、私たちは聞くだけでは不十分なんです。今このようにして聖書の学びをしていますが、その時に聖書はこういうことを書いてあるのか、分かったって帰ってったらまずいんですね。そうではなくて、神に出会わなければいけないんです。御声を聞かなければいけないんです。そして生きている神に出会って、あ、本当に私は今神に出会ったという体験をしなければいけないわけなんですね。で、次見てください。彼らはパリサイ人の中から使わされたのであった。まあ、よく知ってると思いますが、パリサイ派というのは律法と伝統を重んじる非常に厳格なユダヤ教の一派でした。そして当時のユダヤ社会に対して大きな影響力を持っていた人たちであります。彼らはまた尋ねていった。キリストでもなくエリアでもなく、またあの預言者でもないなら、なぜあなたはバプテスマを授けているのですか？ まあ、彼らは言い換えますと、もしあなたが重要人物でなければ何の権威によってバプテスマを授けているのかって言ってるわけです。あるいはバプテスマを授ける免許を何か持ってますかっていう質問をしてるわけです。例えば、まあ、今の私たちに当てはめるとですね、あのこのどこかでこの、まあ、教会やってる人がいてですね、あなたどこの神学校出たんですかと、安息礼を受けたのですかとかですね、そういう質問をしているような感じですよね。でそれに対してヨハネがこう答えています。ヨハネは答えていった、私は水でバプテスマを授けているが、あなた方の中にあなた方の知らない方が立っておられます。知らない方が立っているって言っています。一章の11節に、この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかったと書いてあります。ヨハネは人気のある預言者でした。いろんな人に知られてました。しかし本物の光である、誠の光であるキリストは知られていなかったんですね。そしてここの立っておられるっていう言葉もですね、実は僕はなんか意味あるなって思ったんですね。というのは35節を見ますと、2人の弟子とともにヨハネが立っていたっていう箇所があるんですね。つまりどういうことかっていうと、この立っているっていうのは物理的に立っている、もちろんそれもあるかもしれないんですが、言い換えるとですね、メシアとしての活動を開始するのを待っておられますっていう言えると思うんですね。これからこのキリストという方がですね、実際に公に活動を開始されるのを待っているということです。ヨハネは前触れとして来たわけですよね。ヨハネのこのいろいろとこう宣教しているところですね、今度はイエス様にバトンタッチされて、イエス様が今度はあの活動を開始されるということになります。その方は私の後から来られる方で、私はその方の靴の紐を解く値打ちもありません。まあ、当時しもべが家の主人の靴の紐を解いていたわけですから、まあ、ヨハネはそれさえも行うに値しない人物であることを伝えているわけですね。自分は人間に過ぎないということをよく知っていたわけです。そしてキリストは神の子であるということであります。このことがあったのはヨルダンの向こう側のベタニアであって、ヨハネはそこでバプテスマを授けていた。ユダヤの地域でですね、あのバプテスマを授けていたんです。ですからこれユダヤのことなんですね。ヨハネの福音書を見ると面白いんですけれども、今までの福音書と全然違うんですね。ガリラヤが宣教の中心だったんですけれども、あのイエス様は、だけれどもヨハネはあのずっと後に書いているから、いちいちそれをまた書く必要はないっていうのを感じたわけですね。それでこのエルサレムとかユダヤ地方でイエス様が何をしたかっていうことをこう中心に描いています。でまあここではこのユダヤ地方での話であります。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。で次の言葉見てください。見よ、世の罪を取り除く神の子です。見よって言ってるんです。聞くんではなくて見よって言ってるんです。そして世の罪を取り除く神の子羊とありますが、ユダヤ人がですねこの言葉を聞くと、もうすぐにあ、わかるわって感じで聞けるわけなんですね。まあ、ちょうど私たちが、まあいい例がないですけども、あ、いい例があのもうごくありふれていることをですね書いてるわけですね。でというのはどういうことかというと、杉越の祭り思い出してください。それぞれの家で子羊がですねほふられるわけですね。でここのこの首のところにこのあの刀が当てられて血が出てくるわけですけど、その血をこの、まあ、あの皿の中に入れてですね、そしてあのヒソップっていうこのなんか植物に血をそれつけて、そしてちょうどこの、 あのドアのですねこの横っちょのこの門柱とこの鴨居上の方にこの血を塗ったわけです。わかりますよね。あの出エジプト記 の12章に出てきますけども、それによってエジプトのウイゴはあのみんな死んでったけれども、イスラエルのウイゴは死なないで済んだという杉越の祭りですね。毎年やってたんです。そしてもう世界中のユダヤ人がですね、あの青年男子があのもうエルサレムに集まってですね、確か300万頭かな、300万頭の子羊がほふられてたんです。もうありふれた出来事で、ちょうど正月みたいなもんですから、日本でいうとですね。ですから自分の罪のために羊が犠牲となって死ぬんだと、血を流すんだっていうことをよく知っていたわけなんです。で今このヨハネが世の罪を取り除く神の子羊と言ってるのは、神ご自身の子であるキリストが私たちの罪のために死んでくださるということですね。でペテロがこう言ってます。あなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものによらず、 傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血に寄ったのです、ということです。私が私の後から来る人がある、その方は私に勝る方である、私より先におられたからだと言ったのはこの方のことです。前回も話しましたが、イエス様はヨハネが生まれる6ヶ月後にお生まれになったんですね。ですからここで私より先におられたからだっていうのは、お兄さんだっていうことではないんですね。そうではなくて、永遠に生きておられる神ご自身であるということを表しているわけです。で、次見てください。面白いです。私もこの方を知りませんでしたとあります。先ほどは、レビ人と祭司に対して、あなた方の知らないと言ってますが、実はヨハネ自身も知らないって言ってるんですよ。不思議だと思いませんか。いとこですよ、ヨハネは、ね。でまあ、確かに荒野に住んで育ったわけですけれども、イエス様のことを聞いていたはずです。聞いていたはずです。でも、この方がキリストというふうに気づくまではかなりの日数が経っていて、実は次から出てくるイエス様がバプテスマを受けるところまで知らなかったんです。ですか。だからイエス様って面白い方なんですね。私たちがもしイエス様おられたら すぐ気づいてですね、あ、なんとこんなに清い方で優しい方でって気づくかもしれない。気づかないって言うんですよね。でちょっとがっくりするかもしれませんが、イザヤ書を見るとですね、あんまりいい顔してないっていうような表現も出てくるんですよね。普通のお兄さんだったわけですよ。30代、30歳前半のですね、30代ぐらい、30代のお兄さんだったんですね。ですからヨハネわからなかったんです。で後で出てくるんですけども、ナタニエルもわからないです。ナザレから何いいもの出てくるかって言ったんですね。普通のところで普通に育った人だったんです。でそれがここで私も知りませんでしたっていうことを言ってるわけですね。しかしこの方がイスラエルに明らかにされるために私は来て、つまりキリストであることを明らかにするために私は来て、水でバプテスマを授けているんです。またヨハネは証言していった。御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまれるのを私は見ました。聖霊が目に見える形で現れてくださったって言うんですね。鳩のような形で現れてくださったって言うんですね。私もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けさせるために私を使わされた方が私に言われました。聖霊がある方の上に下って、その上にとどまれるのがあなたに見えたなら、この方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方である。私はそれを、また見てください、見たのです。それでこの方が神の子であることを証言しているんです。見よって言ってるだけじゃなくて、自分自身も見たわけですね。ヨハネはずっとキリストのことを述べ伝えていたんですけれども、信仰によって述べ伝えていました。どういうことかと言いますと、まだ出会ってなかったんです。で先ほどのところを見ますと、あなた方の知らない方が立っておられます。その方はと言って、未来系って言ってるんですか、未来の出来事として話してるんですね。ですからヨハネがですね、ザカリアとエリサベツから生まれて、そして荒野のところでこう成長していったわけですけれども、どこかしらの時点でですね、あなたは前触れをするものだっていう神様の声を聞いたわけです。わかりました、ね、答えてですね。で今度はキリストが来られるんだということを聞いてですね、でもわからないけれども、とにかく述べ伝えていったんですね。来るんだ来るんだっつってですね。そして今度もっと細かいですね、指示が神様から与えられたんです。あなたがバプテスマを授けているときに聖霊がその誰かの上にとどまると、そしたらその方がキリストなんだっていうことを、御声を聞いて、神の声を聞いたわけですね。あ、そうですか、わかりましたって感じで、ずっと授け続けていたわけですけども、イエス様が来られたときにですね、イエス様が水に入られて、そして上がったときに鳩のようなものですね、見えて、聖霊がイエス様の上にとどまれたので、それでこの方がキリストだっていう確信を得たんです。ですからここはいいですか、かなり後っていうか、このバプテスマの出来事の後ですね、イエス様がバプテスマをお受けになる出来事の後の話をしてるんですね。ですからでしたでしたって言って過去形になってますけれども、そしてこの確信を持って今ヨハネははっきりと語っているわけなんですよね。ですから見るっていうこと大事なんです。彼は 証言をしたわけですけれども、証しをしたわけですけれども、聞いたことを証ししたんじゃなくて、実際に自分が見たことを証ししたわけです。わかりますか？神に出会ったものが初めて証しをすることができるわけです。まあ、私たち子供に教えてますけれども、ね、この前ちょっと話したんですが、いや神様の愛っていうことを考えないで、神様が愛だよっていうふうに話してたなとかって言ってたんですね。本当に自分が神の愛を体験してそれで言っている言葉なのか、それともですね、証ししなければいけないって言ってですね、証しね、教会で言われてるからどんどんしていかなきゃいけないって言ってこう証しをしてるのか、全然違うわけですよね。聞いたことを語るのか、それとも自分が見たことを語るのかということで大違いになって、このバプテスマのヨハネは見たことを話しました。次見てください。その翌日、またヨハネは二人の弟子と共に立っていたが、イエスが歩いて行かれるのを見て、見よ、神の子羊と言った。二人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについて行った。ヨハネは自分の弟子たちと共に、立っていたわけで、先ほど話しましたように、こうバトンタッチされるということが意味されるわけですね。イエス様が活動を始められるわけですね。そして自分の弟子に対してですね、見よ、神の子羊って言ったんです。で、弟子たちが離れていくんですよ。で、これは真の神の人の姿ですね。で、クリスチャンの間で、教会の中でですね、自分の弟子を作ろうとする傾向があるわけなんですね。どういうことかというと、自分自身の仲間を集めようと、する、牧師が今この話を聞いたらすぐ分かってくれると思うんですが、そういう誘惑っていうのがあるわけなんですよね。それだけじゃなくて、例えば普通の例えばクリスチャンの団体でいてですね、この人が、リーダー格になってですね、この人の仲間に入ってるかそうじゃないかとかですね、そういう風になっていてですね、で、この中にいる、この一つのグループにいる人が他のところに行くとですね、なんだあいつはっていう話になったり、また逆に、あるグループから離れていくと、なんか自分が不安になっていったりですね、するわけですね。人につくんですね。神につくんじゃなくて人につくっていう傾向があるんですけれども、ヨハネはそれをしませんでした。自分の弟子ですよ。離れていくんですよ。キリストを指し示したんですね。これが真の神、真の証人っていうか神の人であると思います。イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか？なんか随分すごい質問だなと思うかもしれませんが、かなり柔らかに優しく言われたと思います。彼らは言った。ラビ、訳して言えば先生、今どこにお泊まりですか？イエス様がここで何を求めているのですかと言われたのは、何の用事があるんですかっていう以上のですね、意味を持っていたと思うんですね。あなたは自分の生涯において何を求めているのかという深い意味もあったと私は思います。これから生きていくときにあなたはどうやっていくつもりなのかという質問ですね。で、それに対する弟子の答えは、どこに泊まるんですかっていうものなんですね。で、おとぼけたなんか答えだなって感じるんですけれども、実はですね、この泊まるっていう言葉、メノって確か言うんですが、ギリシャ語はヨハネの福音書にたくさん出てくるんです。ヨハネが好んで使った言葉なんですね。で、有名なところにあります。私にとどまりなさい、私はブドウの木であなた方は枝です。そのとどまりなさいっていうのは、この泊まるっていうのと同じ言葉なんです。つまりどういうことかと言いますと、このヨハネの弟子たちはイエスのそばにいることを願い出た。イエスのそばにいる、イエスにとどまることを自分の生涯の目的にしたというふうに言い換えられるかもしれません。で、私たちがクリスチャン生活をしているときですね、何を目標にしていますか？皆さん、何を目標にしているでしょうか？こうやって教会に来て、そしていろんなところでね、もう動いていくわけですけど、何を目標にしているか。この神様の言われていることをですね、この守り行って、ある意味で立派な人になるということを求めているでしょうか？ ですね、今まで行えていない御言葉を行うことができるようになるということを求めているんでしょうか。そうじゃないんですね。そうじゃないんです。イエスと共にいる、イエスと交わるっていうことですか。イエスのそばにいる、イエスご自身をもっと深く知って親密な関係を持つですね。例えば友達ができたとしたら、もっとその人のことを知っていてですね、もっと深く知っていくわけですよ。それと同じようにイエスご自身を、神ご自身をもっと深く知っていくっていうことがクリスチャンの最終的な目標なんです。でパウロがですね、こう言ってるんですね。神様の言われていることをかつてこうきちんと守りを行って、それが最高の生き方だと思っていたんですけれども、私にとって得であったこのようなものは皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるイエス・キリストを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。そしてこのキリストを知るために一心に走っていると言っているんですね。ですから、どこにお泊まりですかっていうのは非常に適切な答えだったんです。イエスと共にいるということです。イエスは彼らに言われた、来なさい。そうすればわかります。単純ですね。イエスも説明されてません。ただ来なさい、それじゃわかります。でこの来なさいという呼びかけに応答するのがキリストの弟子っていうわけです。今の私たちもそうです。来なさいというイエス様の御声に応答するのが弟子になることです。そこで彼らはついて行ってイエスの泊まっておられるところを知った。そしてその日彼らはイエスと一緒に行った。時は10時頃であった。でこれは今の午後4時頃であります。ヨハネから聞いてイエスについて行った2人のうちの1人はシモンのペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私はメシア、訳して言えばキリストに会ったと言った。アンデレはイエスと一緒に泊まったことによっていくつかの会話をですね、イエス様としたわけですね。それでメシアであることを知りました。でメシアっていうのは油注がれたものっていう意味なんですね。王が即位するときに必ずこう油注いだ、ダビデが油注がれたことを覚えてるでしょうかね。サウルがもうダメだってことは分かってですね、油注がれて、であと祭司が油注がれたんですね。大祭司ですね、このアロンからの子孫ですけれども、油注がれたんですね。つまりメシアというのは神から油注がれたもの、神に王として祭司として任命されたものであるわけなんです。でイエス様がそのメシアであるということですね。でこのアンデレ、このイエス様に会い、キリストに会い、今自分の兄弟のシモンをイエスに連れて来ようとしてるんですね。でアンデレが福音書に登場するときに、彼はいつも誰かをイエスのところに連れてきてるんです。5000人の給食のことを思い出してください。あの少年を連れてきたのはあのアンデレなんですね。そしてイエスに会いたいと願い出るギリシャ人をイエスに連れてこようとしたのはピリポとアンデレでした。ですからアンデレっていうのはただ単純に来なよっつってですね、イエス様のところに連れてくる奉仕をしていたんですね。簡単なように見えるんですが、実はこれが私たちの奉仕でもあるわけなんです。彼がキリストに来なさいと呼びかけられてついてきたように、彼も人をですね、来てみなさいと呼びかけているわけですね。私たちも伝道するときにイエスのところに来てみなさいということを話すわけです。イエスが どういう方であるかとを話し、イエスさんのところに来てみなっていうふうにするのが私たちの証なんですね。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を止めて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ、訳すとペテロと呼ぶことにします。まあ、ペテロっていうのは岩という意味のギリシャ語です。でイエス様はこの人が後の教会の指導者になることをすでにご存知だったわけですね。で先ほど見たところを思い出してください。知りませんでしたっていう言葉がたくさん出てきましたね。イエス様は知っておられたんですよ。ペテロを最初から会う前から知っておられて、そしてペテロの生涯まで、将来まで知っておられたわけなんですね。その翌日イエスはガリラヤに行こうとされた。そしてピリポを見つけて、私に従って来なさいと言われた。イエスと弟子たちはユダヤ地方からガリラヤに向かっています。そしてピリポを見つけになって、私についてきなさいと言われています。ピリポはベツサイダの人で、アンデレやペテロと同じ町の出身であった。弟子たちは互いに知り合いだったんですね。このアンデレとペテロと同じ町の出身だってありますから、お互いにこのピリポとか知り合っていたということですね。 で先ほどはアンデレが自分の兄弟、一番近しい人ですよね、にこのキリストに出会ったんだっつってイエスのところに連れてくるってことが起こり、そして今知り合いの人がですねイエスのところに来てるわけですよ。わかりますか？これが証ですよね。私たちが家族の人にこう伝えてですね、こうクリスチャンになっていき、知り合いの人にこう話していってイエスのところ来てみなよっつってこうクリスチャンになっていってですね、そういうこの知り合いの間でこの自分が体験した自分が見たイエスを伝えていくっていうことが伝道であります。彼はナタナエルを見つけていった。私はモーセが律法の中に書き預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人でヨセフの子イエスです。ピリポもアンデレと同じように、いいですか、ここでイエスも他の人に紹介しているわけです。でモーセが律法の中に書き預言者たちも書いているっていうふうになってますが、旧約聖書、これですね、これはイエスキリストを紹介する本です。イエスキリストを紹介する本です。でこれを最初から順番に読んでったら、自分を罪から救ってくださる方が来られるんだという結論に至ります。そのためにこの話、この一つ一つの話っていうのが整えられているわけなんですね。ですからちゃんとこの旧約聖書をですね、こうそのまま普通に読んでったらですね、このユダヤ人たちのようにキリストが来てください、キリスト来てくださいっていうこの待ち焦がれる思いが与えられるわけなんですよね。ですから今ここで、このモーセが律法の中に書き預言者たちも書いている方に会いましたと言っているわけなんです。そしてナタナエル、彼はですね、こう言ってます。彼はナタナエルを彼に言った。ナザレから何の良いものが出るだろう。ナタナエルって経験のユダヤ人だったみたいなんですね。イエス様が後でそう言われます。そして聖書のこともよく知っていたんですね。でこういうこと言ってるんです。ナザレっていうのは評判悪い町だったんです。で聖書の中に出てこない、なんでちょっと何言ってるんだとね、いう感じなんですね。でそういうですね、もう結構こう頭の切れた、こう本当にこうきちっとした人に対してピリポがですね、いやそういうことじゃないと、こうこうこうでこうこうこうでっていうふうに説明しなかったんです。ですから次見てください。実に賢い行動に出ています。ピリポは言った、来てそして見なさい。ですか、来てそして見なさいって言ったんです。わかりますか？私たちがイエス様のことをまだ信じていない人に出会ってですね、そしてイエス様について多くの意見を持っている人がいるわけなんですよ。でその人に対してですね、いやそうじゃないこうじゃないって言ってですね、一生懸命言葉でもって説得してもなかなかわからないわけですよね。けれども来てみなよって言ってですね、イエス様を信じてみなよって、そうしたらわかるからということを今ここでピリポがやっているわけなんですね。で詩編にこう書かれてるんです。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ、幸いなことよ。どういうことかというと、例えば砂糖がここにありますよね。砂糖をまだ味わったことがない人がいたとして、ね、砂糖のことの甘さをですね、味を説明するのはもう至難の業です。けれどもそれを舐めてみたらすぐにその砂糖というのはどういう味かというのが分かるわけです。主も同じです。私たちの主イエス・キリストも同じです。味わってそして見て来てみれば分かるんですよ。だからそら信じてごらんよ、分かるからっていうふうにピリポが言ったわけなんですね。イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て彼について言われた。これこそ本当のイスラエル人だ、彼のうちには偽りがない。ナタナエルはイエスに言った。どうして私をご存知なのですか。イエスは言われた。私はピリポがあなたを呼ぶ前にあなたがイチジクの木の下にいるのを見たのです。イエス様はピリポがナタナエルを呼ぶ前に彼が何をしておられたのか皆ご存知だったんですね。全ての人の心を知っておられるわけなんですね。ナタナエルは言った。先生あなたは神の子です、あなたはイスラエルの王です。このようにしてバプテスマのヨハネの次にナタナエルが証言しています。イエスが神の子でありキリストであると証言しました。自分の心を言い当てられたということで、あこの方は神の子キリストなんだなっていうふうに認めたわけなんです。でイエス様はこう言われます。
あなたはイチジクの木の下にいるのを見たと私が言ったので、あなたは信じるのですか？あなたはそれよりもさらに大きなことを見ることになりますですね。まだまだあるよっていうふうにおっしゃってるわけです。これからもっともっとすごいことが起こります。イエスが確かに神の子キリストであることを証明する印があります。そして言われた、まことにまことにあなた方に告げます、天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ます。神の御使いたちが上り下りする話、これもユダヤ人によく知られてたんですね。私たちも知ってるかもしれません。創世記28章に出てくる話ですね。私この話が大好きなんですけども、エサウから命を狙われて急いでイサクの家を出たヤコブの話です。はしごの夢です。エサウから殺されそうになってですね、で急いで出てって、これから一体どうなるのかっていうふうな、いろんな思惑が彼の頭をよぎったら違いないんです。そして、ようやくです、ずっと歩いていったんですけれども、何にもないですね、荒れ地のところで夜になってしまいました。で彼は寝なければいけないわけなんですね。ですから神様がおられるなんていうことを感じることができないような状況の中にヤコブがいたわけなんですね。けれどもその時にヤコブが夢を見たんです。で そして夢を見たら、天から一つのはしごが地に向けて立てられていたんです。そして天使たちがそのはしごを上り下りしていたわけなんですね。そして主がヤコブの傍らにおられたとあります。で今ここ読んだところを見ますと、僕はその方がイエス様だと思います。イエス様がこう言われたんだと思います。私はこの地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、東西南北に広がって全ての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。私は決してあなたを見捨てない。私はあなたとずっと一緒にいる。そして私があなたに約束したことを必ず成し遂げよう。あなたは決してあなたを見捨てない。私はあなたを決して見捨てない。そしてヤコブは眠りから覚めて、ここに主がおられるとは私は知らなかったって言ってですね、感動したんですね。喜んだんです。神なんか決していないと思われるようなその場所に神がこんなにもはっきりと現れてくださって、希望と励ましの言葉をかけてくださったんですね。詩編にこう書かれてます。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。苦しんでいる時にですね、その時に私たちは生きた神と出会うことができるわけですね。そしてイエス様は人の子の上に上り下りしているのを見るでしょうと言われましたが、つまりイエス様がおっしゃりたいのは、私がはしごなんですよと、このはしごなんですよということです。天と地を結んでいたはしごですね。神と人を結ぶはしごがイエスご自身なんです。無限の神です。宇宙を作られ永遠の方で、全知全能で清い方で、汚れているものは何もなく、そして恐ろしい方です。そして私たち見てください。ちょっと20メートル離したら僕の名前さえも知らない人がたくさんいるわけですよ。ちっちゃな存在ですよ私たちは。でそれを見てですね、こんな神にどうやって到達することができようかっていうふうに悩むわけですね。けれどもイエス様が来られたわけです。イエス様がはしごとなったわけです。赤ちゃんです。私たち赤ちゃんに抱くことができますね。それだけ神に近づくことが許されたんです。私を見た者は父を見たんです。イエス様を抱いていたら神を抱いていたことになるんですよ。だからクリスマスの意義っていうのも大きいですよね。神様をそれほど近く親しく交わることができるようになりました。でその証拠をまた続けて2章からですね、カナの婚礼において表すわけですね。もう創造主にしかできないような奇跡をイエス様が行われ続けていきます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今証言とか証人について学びましたけれども、私たちが神を見なければいけない、イエス様ご自身に会わなければいけないことが分かりました。主よ、私たちはとかくイエス様のことは伝えているけれども、私たち自身がイエス様と交わっていないということがよくあります。主よ、でも今本当にバプテスマのヨハネがキリストを見、弟子たちがキリストに出会いました。 主よ、私たちがそのプロセスを、過程を毎日通っていって、そしてキリストの真の証者としてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。